こんにちは、滋賀漢方針科医の二木です。本日は2020年の9月の20日、前回の収録から約3週間なんですけどね、途中に収録するタイミングはあったんですけども、皆さんご存知の通り、第99代総理大臣に、菅さんが指名されて、でまあそれの方向性ですね、それから大臣の顔ぶれとかね、まあそういうのの、まあ、時事ネタを、何か入れた方が多分いいんじゃないかなということで、まあちょっと待ってた節があります。まあこれで秋田県の、雪深いいちご農家の長男に生まれて、そこから叩き上げてきた人ということでね、最近ほとんども世襲 の政治家ばっかりの中での叩き上げっていうことなんですけども、まあその分だけね、実は今まで地味だったけども、言うことは言うで、官房長官会見のところでもね、東京新聞 の女性記者と、ね、何回もバトルしたりとかね、から突然に携帯電話を4割値下げできるとか、まあこれは第一次安倍内閣の時に総務大臣をやってるんで、その点のことなんかよく知ってるからということから来てるみたいですけど、で、人事もそれからそれぞれの細かいことも何もかもをこう一手にね、やっちゃう人、下の人にね指示をして、で良きに計らえ、で上がってきたものに対して決断が必要なものをトントンしていくっていうのタイプじゃないんですよね。でここら辺が現代に、吉と出るか凶と出るかだと、思われますね。はい、でまあこの、ネットサウンド講義はその新型コロナのことから行うようになったんですけども、この総裁選が、急に始まった時からコロナの話題がねどっか行っちゃってるんですよね。でまあその程度に日本だったらまあ普通の風邪状態に今のところなっちゃってるということで、まあ一部にはね8月ぐらいから感染したんだけども病状そのものは特に大きな治療しなくてもまあ回復したんだけど、後遺症が残ってるっていうようなね例もこう散見はされるんですけど、ただまあね、多かれ少なかれ肺炎を起こしてるんですから、だからこの新型コロナに限らず、後遺症がねすぐにね回復してしまうというようなことまでごっちゃにされるとちょっとおかしいんちゃうかなと。それよりも正直新型コロナの感染よりも後遺症の方に日本の方は、医療界は舵を切るべきだと、思います。まあ、世界においてはねまだまだ感染者数の増加、それからヨーロッパでは再拡大をしている、いうこと、それから、死者数が1週間で5万人のペースというのは、これは WHO がこれは見過ごせないぞっていうのは話をしていたんですけども、まあ、それでもねやっぱり海外でも亡くなられているのは圧倒的に後期高齢者なんですから、自然死と本当にコロナだけで死んだんかというのねところらへんから見ると、まあやっぱりちょっと疑問視があります。それから、細かい数字は言えませんけども、4月5月6月あたりでは病院へのこう通院控えっていうのが起こったんで、で、まあ、脳卒中だとか心臓疾患だとか呼吸器疾患での、死者数っていうのが、増えるんじゃないかと懸念されたんですけど、これが何のことはない、ね、例年 の数字からするとぐっと抑えられてたと、あっと驚くためごろって、まあ、古いですね、まあ、そういうその結果がこう出てたりする、まあ、要は薬を飲ませすぎてるんですね。それこそ菅内閣の、打ち出した縦割り110番ではありませんけども、これはその西洋医学の診察治療っていうのが縦割りになってる弊害で、薬を与えすぎて、起こしてた結果、まあ悪い言い方をするとね、薬によって患者をね殺してたんやけど、それがなかったらこんなに数字やないかというようなこんなんが出てたり、します。はい、まあそういうことで時事ネタちょっと長くなりすぎるんでここらまでにするんですけども、前回の、訂正というか、まあ、訂正じゃないんですけども、ちゃんとね正しくね 伝えておかなかったことの、ことの、補足から、まずいきたいと思います。一回考え直そう。はい、まず、六部中胃脈診のことについて、出どころがよくわからんとか、どういうふうに、用いられるようになってきたっていうのを、ちょっと、うやむやしてたんですけども、心配漢方針の、ところからちょっと抜粋してきました。はい。文献上から、見れば、六部上位、心脈法の創設者は、初等の、人、陽、元素のようです。この陽元素の説を、張徳陽から中点ですね、かつ白人などに、よって、支持され、定説化されました。陽元素は、脈経の心包の中の右尺を参照と記している点に着目して、参照と合をなす心包経もこれに配して六部上位心脈法を完成させました。で、段落が変わって、六部上位という、呼び方は、民の朝、世間の、注釈した後世頭中脈血の、心脈、八神八式歌の、解説中の、頭中、括弧してこれがね、六部、上位の図括弧土地、から、出たものの、ようですが、これに、基づいて、竹山、井上岡部本間氏などが経絡治療、を提唱した際に陽元素、考案による、心包を六部上位、心脈法と、制定、しましたっていうのが、まあね、六部上位脈診の、説明になります。で、もう一つ、その胃の筋脈のね、進化、性癌ですね、これ診察の診に家ですね、から正しい目って感じ、すごい名前の本ですよねこれね、見てるとね。で、胃の筋の部分ですね、大ならず、小ならず、長ならず、短ならず、勝ならず、食ならず、不、ならず、賃ならず、即ならず、地ならず、手に応ずること、中馬にして、意趣、近近、持って、名状しがたきは、胃の筋脈なり。ということで。もう一回読みますね。大ならず、小ならず、長ならず、短ならず、勝ならず、食ならず、不ならず、賃ならず、即ならず、賃ならず、手に応ずること、中和にして、意趣近近、持って、名状しがたきは、胃の筋脈なり。ということで、まず最初は、大でも小でもないですよ。から、長ならず、短ならずですが、長くもない、短くもない。から、かつ、すべらかですね。から、食でもどっちでもない。で、風ならず、地にならず、浮いているわけでもない、沈んでいるわけでもない。で、速ならず、地ならず、これは、地策のことですよね。早くもなく、遅くもなく。で、手に応ずること、中和にして、一種近近。手に触れたときに、ちょうど中間ぐらいで、一種近近っていうのは気持ちがいいよって、ね。で、持って名状しがたき。だから、なんともこう、明らかにしがたいんだ、しがたい脈っていうのが胃の筋脈なんだよっていうことなんですよね。ややこしいんですけども、まあ、これについて、その後ろの方にこれから、今日の本論で、入っていきたいと思います。はい、1、脈診の意義を、再び考える。 ということです。はい。ね、脈診のこといっぱい、こう喋ってきたんですけども、もう一遍、こう、考えてみようかなということで。はい。1.1、独自診察法で、あるということ、右矢印、独自の診察を、持たない、施術は、医学と言えるのかということですね。はい。僕がこの世界に入った時に、まあ、いわゆる三療、アハキですね。で、1年生の時には当然あんまの方の、施術を、まあ、主体に、で、休実技は2年生からでしたね。で、まあ、針実技も始まってるんですけども、まあ、あんまを主体に考えていったんでね、その独自の診察ということがない、あるのかないのかということに、そんなにね、疑問を持ってなかったんです。まだ18歳、19歳ですからね。うん。で、まあ、2学期も後半ぐらいになってくると、その、まあ、それなりにこの、例えば腰痛はどうやって治療するやとか、肩こりどうやってする、頭痛がある人はどうやって治療するかとか。だから、表面的なことをね、ずっとこう、追っていくんですけども、これはほやけど、その表面のことだけでいいんかなと。で、中には、いや、難しいことはお医者さんに任しといたらええねんってスパッと言われる人なんかもやったりもするんですけども。でね、こういう経験があったんです。1年生の、夏休みなんですけども腰が痛いんだっていうね、女の先生がやって、でなんとか治療してくる、ニキ君もあんた針打てるようになったやろ、ちょっといっぺん治療してくれへんとか言って、で、その当時ね、単位のことなんか分かんないですからね、まあ、腰は少しこう腹外でやるかなっていう指針練習がね、もう1学期の終わりをやってたんじゃないかなと思うんですけども、でやってると一本二本はあそれは気持ちいいというか、これはなんかうまいこと針が刺さるなとか、であんまりやっぱ痛い痛いと言ってやるんで、今から言うと本当にね、腹外であんなこうある程度の2センチ3センチの指針というのは恐ろしいことしてるなと思ってたんですけども、脊柱の脊椎に打ったんです。ただね、ぐーっと緊張してきてね、あー効いてるってうせえやほんま痛いって言ってやんやんか。それが終わった後ね、楽になったわーって。うせ、絶対楽になってるはずないねんけどって。で、その先生がね、3週間ほどしたらね、髄膜炎で、ね、入院してはったんですよ。あと2週間くらいだったかな。うん。2週間後ですね。入院してはったんです。で、ドキッとしましたね。ただ、髄膜炎の、潜伏期間っていうのは3週間はあるし、それから具合が悪くなって、一週間として入院してるっていうことで、だからどう考えてもその、感染をしてるのはね、僕が針をした、その前にしてるんで、で、あんたの施術とは関係ないっていうことはね、言われたんですけどもね。で、これは独自診察っていうのがないっていうのは怖いなっていうのはね、思ったんです。ただ、やっぱりそれでも、今さっき言ってたみたいに、一年生の後半ぐらいにならないことには、ちょっとちゃうやろな、っていうことは具体的に思わなかったですね。で、独自診察法のない治療をこれを医術と言うていいのかっていうのね、これまあ他業者の悪口になるんであんまり言いたくはないですけども、問診をして、でそこのとこに低周波をビリビリと当てて、で少し揉んで、はい、じゃあこれで通院してくださいねとか、あるいは、この、コロナのね、騒動が、あった時にいくつもあったんですけども、ストレスが溜まって栄えて、普段運動してるんだけど、一発ランニングしたろか、って。で、そこで、もういきなり捻挫をしてるっていうケースが要素あったんですけども、2例ほど、亀裂骨折になっちゃってるのがあったんですね。で、一つの方は、を言いますけども、あまりにちょっとこれ痛いです。これ具合悪いと。で、明日は彦根に行こうと思ってたんだけども、ということなんですけども、とりあえず近くのところで見てもらおうと。 たら、若い先生が出てきて、結構なんか、えらく細かな問診票を言われるんですね。カウンセリングをしてやったって、カウンセリング関係あらへん、そんなまずね。足首が痛いのに。しかも、今さっきその穴ぼこにはまって足を思いっきりひねったという世界に。で、そこへ院長が出てきて、あ、これは院長が治療せえへんかったら、なかなか治しにくいやつやからって。で、帰るときに、院長施術料っていうやつがね、上乗せされてて、すごい金額になってて、もうあんなとこ二度と行くか言ってね、いきなりね、なんで僕が怒られなあかんねん。また診察してへんやだからと。でも、全くね、それね、日銭が欲しかったがための、このぼったくり療法ですよね。うん。で、その時に診察してた回で、ね、足首の角度見たりとか、響きとか見えたら全然見てられないんです。この、ここは痛い、これ腫れて、ここの腫れを腫りしたらいいんやって。ね、だから患者側からも独自診察がないっていうのは、まあ、うちの治療を、見てるからなんですけど、こんな怖いところは、お金の面もそうやけども、こんな怖いところはやっぱり二度と行きたくないって、ね、言ってありました。ね、だから独自の診察法を持たないものは、これはね、医学なんだか、っていうことね。アフターコロナの時代にはね、提唱していきたいなと、思います。はい。1.2、試しに、脈を、潰してみようということで、右矢印、トイレを思い切り、我慢する。で、右矢印、爽やかな、脈状は、猪木脈ではないが近いものはあるということで、こう、研修会にね、参加させてもらうようになって、で、その、幸いなことに、僕も小林先生も、点字を使ってましたから、触覚の訓練はできてたんですね。で、脈が変化するということはよく分かったんですよ、最初から。ありがたいことに。これが、この変化が何を意味するのかっていうのはよく分からなかったんですけど。で、とにかく脈を、自分の脈をよく見なさいと。で、触覚をもっと鍛えなさいと。で、何がどうなったかっていうのをそこからこう考えるようにテキストと合わせなさいっていうふうに言われました。もうこれ当然のことです。皆さんやってください。で、ついでにね、じゃあ、よくわからんやったら、自分で思いっきり脈を潰してみたらええんやっていうことを言われたんです。これは中田光良先生っていう方です。で、もうある時ね、もうトイレをね、思いっきり我慢せって言う。で、もう震えがするぐらいまで我慢せって。で、そうなってくると、当然脈、もう心臓ドキドキしますよね。だから脈も早いですよね。で、糸のように細くなってますよね。で、その脈は当然悪い脈です。これはもう間違いないです。ね。はい。で、その後もうこれ我慢の限界っていうところまで行ってからトイレを済ましなさいと。おしっこ済ませなさい。で、その後に脈見てみって言ったら、温和になってね、はぁ、気持ちええっていう脈になってるんですね。で、そういうことから、いい脈、悪い脈っていうのが、こう見れるようになってくるから、そういう練習してごらんっていうことなんで、学生のね、時間のある人、それからまあ、社会人でもね、お時間のある時に、脈診のこう最初に基本的には、これはやってみなさいっていうことはね、僕もね、言うようにしてるんです。で、この、おしっこを我慢して我慢して、その後爽やかになった脈っていうのは、これは、猪木脈が出たわけじゃありません。これはもうはっきり僕もそう思います。これは単純に緊張が解けただけのマイクですから、経絡が緊張の極みもあってたのが解けたという脈なんです。でも E 脈の見本には間違いないですということですね。ここまで押さえましょう。で、1.3、臨床投入、第1号の、失敗から、艶のある脈は意識するようになったということで、かつてお話ししたと思うんですけども、ある程度こう基本指針というのはまあできるだろうなということで、6月に鞭打ち のひどいね、何年も先輩がなぶり込みしている患者さんに、もうこれは全然あんまやってもこっちの指でさえ痛なるような状況でしたから、やってみようということ でやってみたら痙攣が起こったんですね。で、これはまあ僕の治療で起こったのか、その時たまたま胃痙攣が起こる状況やったのかよくわからないですけども、で、この時にこんな恐ろしいものはやめてしまうとは思わずに、こんなに悪くできるんだったら自分の手で、だからうまいこと乗りこなしたらすごくいいものになるぞっ というふうにね、確信をしたんで僕はそこからのめり込んできたんですけども、ただこの時の失敗は何だったのかな、やっぱりそれはむちゃくちゃ思いますよね。で次に、1週間後か2週間後その患者さんが来はるまでね、すごくね患者さんの顔を見るの怖いですよね。であとまあ明くる日からも臨床実習があるんやしということで、何が一番悪かったのかなっていうことをその当時の僕が考えても見ても、とにかく脈のデコボコっていうか整えるということの方が一生懸命で、自分の方が一生懸命で、ツヤのある脈っていう話は聞いてたんですけど、それを全く見てなかったな。だから、その当時の技術は当然脈のデコボコを整えることぐらいしかできなかったんですけども、そこにツヤがあるということは一つ意識しなきゃいけないなっていうことを、思いました。でもですね、力が入ってます。はい、1.4、しかし双極調整は、胃の筋脈は、あまり理解できなかったということで、何度もお話してます。ね、下積み修行に入れていただいた丸尾由力先生のところはちょっと特殊で、背中に大量の地震をしてから今度腹部にも地震をして、で最後に本地方という形ですから、まあ、東洋針学会の月例会に行った時の脈状とは結構違う仕上がり方をしてた。で、地震の段階である程度こう整ってしまうんで、で、まあ、よくわからなかったっていうのが一因。それから研修会でもその指導していただいている先生ごとによってちょっとずつ脈状の基準が違うから、こうよくわからなかったということが一因。から僕自身が開業してね、やっでもやっぱり最初は必死すぎて、ツヤがあるということは意識したんですけども、これがほんまに猪木が出てる脈なんかとかいうことを分からなかったというか、まあ当時はもっと正直に言うと、営業成績のこと、治療成績のことで、猪木脈の多少ということはそこまで意識ができてなかったと、思いますね。で、1.5、中脈と言われるものも、あまり、理解できなかったということで、まあこれはまあ僕の能力にもよってくるんですけどね、もう東洋針学会とは全然関係です。あちこち の研修会でまず、沈めて中間でそう均等に触れる脈を探しなさいって言われるやつですね。でもこれ未だにやっぱり理解できないんですよね僕ね。太ってる人はね脈がね沈み気味に見える、痩せてる人は浮き気味に見える。もうこれだけで基準が変わってきますし、その人のこう、触覚、それから指の当て方で癖があって、寸陽尺陰がちゃんとできてるのかとかでいうことがあったりするんで。で、そこに猪木がっていう話をね、よくされたの。当時ね、これはすごく混乱しました。はい。1.6、宿法へ、落ち着けることで、艶のある、脈と、一致するようになり、予後判定と、の精度が、向上ということで、で、宿法脈診をするようになり、それからまあとねパイル19で漢方針科の歴史を言ってましたけど、実はそれでもね最初の数年間はね漢方針科の、治療というものが、構築していく最中海の苦しみで、これというものがない。で、やっと液の手法、栄気の手法というものが、出てきて漢方針科のやり方だっていうことがね、出てくるまでに10年弱かかってるんですよね。で、まあその間でも徐々にこの1本目は宿法に落ち着けるんだっていうことで、この時にあ艶の出方っていうことで、この治療はどれぐらいのこう持ちますよ、1週間持ちますよとか3日持ちますよとか、いや明日来てくれんと困るなとかいう、そういう判断がねできるようになったのはここなんですね。この治療はね大方今までこういう経過をたどってきましたねとか、それから、前回から今回までの治療はこういう風なんでしたねっていうの、これは不問診の段階でできるんですけども、治療効果がどれぐらい持続するかっていうのが、分かるようになったのはこの宿法脈診と、艶があるっていうことが見れるようになってからなんですよね。はい、まあそれでも開業して10年経つか経たないかぐらいの頃ですけどね、これがね。はい、1.7、しかし、持って名状しがたきは、猪木脈なり ということで右矢印で、独力の、基準で、いいのかという疑問がということですね。ただやっぱりこれでもね、またね、猪木脈っていうのがね、よくわかんないですね。だってその当時から名乗しがたきやし、僕だって未だにそのこう触ってて気持ちがいいな、これは猪木がだいぶ出たなっていうことを見るんですけど、猪木そのものっていうのがね、触れるっていうのがなかなか難しいんですね。でその艶のある脈と宿法が合うてるかっていうことで、判断して、で、以前にね、こう滋賀夏季研の2回目をやろうといった時に、脈状を、こう意図的に作ることはできないかっていうことをね、やって、やってちょっとオクラに入っちゃったんですけども、何かこう食脈でもいいです、活脈でもいいです、一番いいのは猪木脈なんですけども、こうやったらこの脈が作れるっていうのがあって、脈状の基準線っていうのがね、どこかでね作れないかなって、いう疑問が常にはあります。はい、はい、では、ここから、脈状とその手法にって言いたいところなんですけど、その前に一つやっとかないといけないことがあります。ごちについてということで、はい、2.1、脈診の、最大の、弱点は、思い込むとそのように、感じてしまうということなんですね。もうこれはもうこの通りですよね。これは肝が変動してるんちゃうかなと。筋肉やしな。それが持つか。いや、肝が変動してるように見えてきた。見えてきたってそうは思うんですけど、そのようにしか見えないなと。こんな感じですね。とか、これはおけつやろうとか。肝実、肝実っていうのはこうガンガンついてくるんじゃなくて、案じてろって書いてあるよ。案じてろは腹心ですね、ごめんなさい。結ぼれるがごとし、だから宿法の上から下まで切れないのが実だとか、切れてるのか切れてんのか、いやうっすらついてるぞみたいな感じで、そのように見えちゃうんですね。これが脈診のね、をしているある程度臨床やをするようにしても一番の弱点なんですよね。ですからどうするかということなんですけども、2.2、3点セットによる、確認が、重要ということになります。で右、矢印でナソの確認法は、効率をアップということなんですけど、で、ここに、まあ、漢方腹診というのが出てきましたね。10周年を超えたところでね。でそこにプラスナソ健常部ですね、健常部が改善してるか、まあ、大抵の人は肩凝ってますから、これが改善してるかで、脈が良くなっていると感じられた。腹心も、硬い部分がなくて平均化されているか、健常部も緩んでるか。この3つをね、合わせるとね、そうそうあさっての方向は向いてへんぞ、ということになるはずです。それでも、例えば、今脈のことを言いましたから、腹心で言うと、ね、やっぱり腹心もある程度張りがないとあかんねんけども、これがね、ズブズブに柔らこになってたらちょっとあかんですね。逆にその内臓下垂を起こしている火の焼成作用を落としてしまって、で内臓下垂を起こしてるとなんかこうおえらくさっきまでこう新下部がこう突っ張っててクリストやったんが柔らこになって、これはええやんかと、いや実は下の方に内臓が落ちてるんだということがあるかもしれません。から、健常部の改善っていうのもある意味ではここの経絡、例えば背景を使ったら、すごく肩は良くなるんだけど、でも実際はどうって言ったら、いや足の痛みは増してるとか、それじゃダメですよね。部分的に解除は背景を使った方がいいんだけど、だから一番トータルなその経絡を使うんだけど、だから脈と腹部はうまいこと言ったなって思って見てても、実は肩が硬くなってて、えっとか思うようなことっていうのもあるんですよね。で、この3点がやっぱり整うということを重視していくというのが、まずゴチを防ぐ第1番です。はい。2.3、自助を応用した切り分けツールの活用、右矢印ということで、 祝砲から一番、外れたものを、ターゲットに、するだけでいいということで。で、ね、あの、自社については、まあ、あの、そういう、あの、はっきりした、こう、あの、こう、研修段階に、まあ、あの、検証をある程度していただいているという段階なんで、むちゃくちゃ詳しくは言いませんけども、6期ですね。季節が、まあ、12ヶ月ありますから、大方2ヶ月ずつ。で、いろいろな説があるんですけども、まあ、総合すると、大寒から始まってくるというふうに考えるのが一番適当だということで。で、ここから初の期、2の期、3の期、4の期、5の期、秋の期。秋は終わりですね。という形で、季節 の, あの配当が、あの、経絡と、あの、こう、合わさってると。で、そこに、あの、の、じじ時の蛇ですね。を、まず、あの、払ってやるということが、あの、こう、挑戦のための大事なんだよということで、呪文自身という、あの、じじゃそのものは、あの、あちこちに書いてあるんですね。ごめんなさい。南行にも、祖門にも書いてあるんですね。で、それを、払うのに、呪文自身という、あの、本には、その、該当する計略の清潔を用いればいいっていうふうに書いてあるんです。で、清潔を用いることによって、とりあえずそのじじゃっていうのが、影響が大きく払われるんで、で、まあ、僕は、この、これがノイズが取れた状態っていうの表現をしてるんですけども、で、そこから、あの、こう、漢方針治療を、あの、やっていこうっていうのが今の臨床スタイルです。で、そうしていくと、その、あの、陽系からやるのか、陰系からやるのかっていうのと、邪気論からやるのか、正気論からやるのか、っていうことの、あの、こう、この4つが切り分けられますんで、で、自社を払ってしまうので脈上はね大きく変わります。あ、この後の3のところでもう一遍出てくるんですけどね。で、なんですけども、今覚えてほしいのは、あの、この祝砲から一番、あの、大きく外れてる、例えば肝は12宿なんだけども、お、3まで上がってきてるなとか、脾は9宿なんですけども、こいつが3まで上がってきてるだとか、逆に肺が3宿なんですけども、もう、あの、9ぐらいまで沈んでるだとか、祝砲から一番外れてるものっていうものをターゲットに見ていくと、これ当たりやすいんですよね。これは、あの、正気論と邪気論と両方とは、こう、今の漢方針治療が含んでるから、で、どこの経絡をまずターゲットにしようかということを見るのには、そういうやり方をしていくっていうのが非常に便利ですよってことです。まあ、予備知識に思えておいてください。2.5、それでも、誤知を、起こしてしまうということで、右矢印、最近の強烈な、実例ということで、僕の話です。はい。ね、先月にね、あの、こう、だいぶ猛暑で、あの、暑かって、で、あの、ちょっと、あの、目の調子、肩、左肩関節の調子とかが、あの、こう、悪いなって思って、で、その数日前にはね、関係を、あの、用いてたんです。正規論の方で、駅でやってたのか、駅でやったのか、ちょっと忘れたんですけども、で、おそらく、あの、そこからちょっと具合が、あの、悪いなって思ってる程度だったんで、関係を用いるのは間違いないだろうと。で、脈診だけでやっちゃってるんですね。で、あ、肝は変動してる、変動してる。で、今日はちょっと、あの、こう、痛みが、あの、強めだからっていう。じゃあ、邪気論だろうって、こう思い込みでやっちゃったんです。で、栄気の処方で対処をやって、で、着替えて、土曜日やったんですけどね、仕事に行かなかった。で、まあ、朝ごはんを、自分でまあ食べて、なんかこう、ちょっと、入りにくいなと思ってたんですね。から、続々とするのは、これ朝から冷房をつけてるからかなとか。で、外へ出たんですけど、もういきなりの直射日光、うわーつーって今日もとかって思いながら歩いてたんですけども、しばらく歩いてて、ね、あまりね、バランス感覚悪いですよ。頭がフラフラしてるぞこれで、治療室のもう裏口開けた頃にはね、汗がねびっしょびしょなんですよね。で、確かに暑いんですけど、いやこれ違うぞ、冷や汗やぞこれはということで、で、もうこれは掃除なんか、朝の掃除なんかしてる場合はない、すぐに、あの、こう治療しなければっていうこと、もう息もすごく上がってますし、で、きちっと診察していくと、皮下から、 駅の手法で。で、復讐をしてみると、もう思いっきり内臓下垂も起こしてしまってましたしね。あ、こいつだっていうことで。で、飛刑に一本針をすると、もう、ものの数秒で、大汗がかいてたんが、こう、引いていって。で、扇風機をね、回してたんですけども、扇風機の風すら感じられたんがね、スーッと感じられて。はぁ、助かった。仕事に間に合った。って感じでね。はい。久々にね、恐ろしいゴチでしたよね。まあ、そういうことがあるんで、ゴチができれば、治療家としては一人前という言い方もあります。ね。この話を聞いて、ゴチしたらかなん盛んにいうことで、自己治療をもうせんとこっていうふうに思わないでください。ゴチをすることによって、治療力っていうのはものすごいバージョンアップをします。ね。だから、ゴチを恐れずにやるっていうこと大事。でも、じゃあ、わざとゴチをするわけにもいかないんで。で、ゴチを防ぐための今まで話してきたことをしっかり守りながらやってくださいね、ということでいきます。はい、次。はい、3、脈診を、中心に、小血滴の、手順ということで、小血滴していくことをね、簡単におさらいしていきましょう。3.1、まずは、不問診からということで、まあこれはできる人はできひんとあるんですけど、まあ僕なことですけどね、おそらく患者さんとね、対峙するとね、はい、こんにちはってこと。もういきなり脈見始めると思うんですよ。で、具合は方はいかがですかって。まあ、人によってはね、問診を思いっきりして、これからやっとこせこう触り始める、脈診を始めるっていうような方も、あるとは思うんですけども、まあ、宮脇先生のスタイルをこう見てた、あるいは、ことがやっぱ大きかったし、あと養生大学ではそんな時間がない中をやれって言われるし、問診の方が逆にその当時はできなかったかっていうことがあったりもするます。だからいきなりまあその問診しながら脈診もしてますから、僕のスタイルとしては。で、この段階でインスピレーション、この脈は何を訴えてるのかなっていうことをまず見ますね。で、3.2、問診から、各、経絡の、変動を、合わせてみるっていうことなんですけども、右矢印、もう先に、言っときます。病理的には、合わないことが、多いので、深くは追求しないということなんですけどね。はい。で、次に例えば、まあ、腰が今日は痛いですとかね、お腹が痛いですとかね。から、まあ、生理不順がいつからあって、で痛みがそろそろ来そうやとかね、から頭痛がしてるだとかね、まあ他にもまあいろいろありますよね。でそれを、あ、これは例えば生理だから、関係の変動なのか、いや腎気かもしれないとかね、もう年齢的にもいかれてるから、あるいはお腹、やっぱり飛刑かなとか。で、ある程度この問診がないとね、取っかかりがないと、これはもう絶対的に大事なところなんですけど、某分の月に門としてね。で、昔はっていうか、今でも多くの研修会が病床の経絡的弁別ということで、その患者さんから聞いた病床がどの経絡の変動かということに振り分けて、でそこからこう他の診察を合わせていくっていうね、やり方が、大きいと思います。でどうしても合わない時にはこの振り分け方が違うんだというやり方をするんですけども、ただこれ病理からするとそれは起こしてきたバックの方が大事なんでね、あんまりこう深くそこの問診とこの症状がこの経絡の変動ということを、ガチガチ結びつけない方がいいと思います。昨日ねあったちょっと面白い例なんですけども、高校生の女の子が夏前に一度ぎっくり腰できて、まあこれは一回で治ったんですけども、その時の状況があまりに良かったからということで、今度は弟の野球のピッチャーをしてる子の肘の痛いのを、あそこ行った方がええでってお姉ちゃん言うてたらね、実は自分が今週は左足首が痛くなってきて、で陸上が走れないからということで自分を見てほしいっていう風に来たんですね。で足首の方を見に行くとちょっと腫れてるんだけど、でもこれ何捻挫をした覚えはないって言うんですけど、でスッと少し上の方を見て、ね、新スプリントが起こってるんですね。 新スプリントっていうのはふくらはぎの内側に強烈な張りがあってこう痛みを起こす。で、陸上選手なんかが多いですけども、まあバスケットとかね、バレーボールの選手なんかでも起こしたりしますし、あとサッカーやラグビーとか、まあ他の選手もいます。から水泳の選手だって新スプリントを起こすことはあります。で、なぜかっていうとこれはね骨盤がずれたりとかで腰が原因なんですよね。で、治療点としては方向窒片だとか、それから小野寺だとか、まあこの大殿筋中殿筋のところが筋筋になってるんで、これを緩めるっていうことがこうポイントになってくるんですけども、でこれあんたちゃうで、新スプリントの方が問題ないでということで、その今言ったこう表彰のポイントなんかもやりながらやって、で最後にこう足ついてみよう、足首の痛み見てみて、あっふくらはぎのやつも意識はしてたんだけど、それもないどころか足首が痛くないっていう、僕一本も張りしてないんですよね。うん、でその病理考察っていうのはこういうことなんですよね。そこの根っこが解決しなければ何もかも根本的な解決はないんだから、それを見ようっていうのが病理考察なんですが、だから患者さんの問診と脈診を合わせようということはそんなに考えない方がいいかなっていう話です。ちょっと長くなりました、ごめん解説が。はい、3.3 で、自社を、応用した、ジャロンか、正規論かをまず、切り分けているということで、右矢印、大きく、脈状が変わるので、頭の中で、元の、イメージを、しっかりということで、まあさっき結構話してしまったんで、ここのところは省略しますけども、別の角度から脈状をね、こう極力ね、診察するときそーっと診察して脈状を変えない方がいいんだっていう治療家もいますが、僕なんかは積極的にどんどん脈状は変えていく派なんですけど、どっちがいいのかっていうことなんですけど、まあどっちでもいいと言えばいいんですけど、でもねこれやっぱり針をするなりそれなりにね、やっぱりね触っていくと脈状はね絶対変わるんで、だから脈状をね極力変えないようにというのはこれある程度までしかできないことだと、思います。だってその治療家だって実際にじゃあ針をしようかって言うとその前にそこのツボ触るんですけど、もうその時点で絶対変わんねやで、うんね。で元の脈状をどれぐらいまでこう残しとくかという言い方をした方がいいと思いますね。で僕はもう不問診の段階が終わったらどんどん積極的に変えていく派です。手足をこう日々点で消毒したりもしますし、お腹も触りますし、実際に経絡をこう警察して動かしたりもしますしね。でどの脈が一番正しいのかっていうと今ある脈ですよ。前の脈に戻せへんやから、そんなもんね、カセットテープのその巻き戻しというボタンを押したら昔はキュルキュルって言ってほんして前のところ戻りましたけどね。今でも IC レコーダーなんかでもね何秒戻すとかそういうやつなんかもありますけども、そこには戻せないんだから今の脈を見るしかないんだから、ね、でも一番最初のこうイメージというのはこれはまあ持ってから次脈状の変化をさせるということ、これこと自体は大事ですね。はい、で、3.4、警察もしくは、切断を、して、3点が、整うかを、確認ということで、右矢印、縮方に、ほぼ、収まって いるかということですね。で、まあ通常であれば病理考察をしてまず線形を確定します。でこれは大きく警察して、で次に鮮血ですね、具体的に絞り込んでいく。で邪気論の場合は僕はこれはごっちゃになるということと、それからまず血清っていうのが大事になってくるんでね、邪を払うということ、だから鮮血をこれはこれ病床で大体例えば痛みが強いなってくると、湯道血ね、湯道血じゃない、余計があるんですか、湯血ですね、体重節痛不振と、から例えば、逆気のような症状があってなってくるとこれは合血ですよね。進化マンのね、使えるようなとかね、何かこう突き上がってくれるって、これは清潔を使う。で、これがあった上に、これに合う経絡を持っていくということで、鮮血、鮮形という順番で考えていくといいと思ってるんですけど。で、そこで割り出された、 軽血に対して正規論なら警察をして、で、邪気論なら切断、これは経絡に対して垂直に切るということですね、をして、変化を確かめます。で、いつぞやも言いましたよね、経絡治療っていうのは鍼灸治療の最高峰であると、遠藤良一先生が言われた。これはなぜかって言ったら、実際に針をする前にそのシミュレーションができるからだと。ね、これを必ず行って3点が整っているか。で、特に脈診においては縮方に36912に大体収まるかっていうことを確認、してください。で、3.5、艶があり、縮方が、維持、できれば、本処方の、数は問わないということで、右矢印で、むしろ少ない方が、効果が、上がるということですね。まあ、実際にこう治療をしたときに、艶と縮方がちゃんと合ってるかということをね、見てくださいということです。で、それがほとんどできてたら数は問わない。いや、もうちょっとしようかな、とか。あんまりそういうふうに考えない、ね。36912がだいたい、綺麗にそこまでいかなくっても、おおむねできてたら、それである程度見えくに艶があったら、それは OK にしてしまうということ。これは大事だと、思います。ね。で、数もこう問わない方がむしろ。で、これは、まあもう30年やってる僕からするとね、数を減らしてくるっていうのは本当にね、その段階段階でも怖かったんですけども、今は、70% ぐらいの、治療が1本ですね。あ、50% ぐらいかな。廃墟管理図書は2本いりますからね。腎経と、それから、幼児の3、参照系の幼児に。あと、卑怯管理図とかも。だから、まあ、漢字以外は、ほぼ一本ですよね。ちょいちょい二本目やったりしますけども。うん。邪気論も原理的に一本しかしないんですけども。まあ、それから言うと 60% ぐらいか。60% から 75% ぐらいが、本中で一本か。で、その方が、その後の効果が、いいと思います。ね。はい。そういうことで、最後と今日のまとめというか、次の予告になるわけですけども。4、脈診と、手法を、合わせて、いくということなんですけども、次に具体的なことは、言うわけですけども、極意はね、むちゃくちゃ追求しないということやと思います。うん。ある程度できるかということ。で、逆に言えば、ある程度もできないようやったら、己が悪いというふうに言ってくださいということです。ここの妥協を、持つかどうかっていうところら辺が、脈診とそれから手法を合わせていくところの極意になっていくと思います。はい。では次はですね、本部の、第2日曜が、10月の第2日曜が本部なんですけど、ここで討論会ですが、これの前になるように収録をしていきたいと、考えています。はい。本日もちょっと長くなりました。どうもありがとうございました。